相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。はい、
お願いします。
相場さん、はい、少しずつ新型コロナウイルスの感染者数も落ち着いてきているということで、はい、この後自粛ムードもねちょっとずつ解除されていくんでしょうね。
電車も座れないんでしょ、もう
座れないほどではないんですけど、ここ2週3週前と比べると先週ぐらいからはやっぱり人増えてきましたね。今日なんか結構人多かったです ね。
銀座とかも人が多くなってね、今までねマスクしなかったんで、なんかと通勤は車だし、会社誰もいないし、それからその辺歩いても誰もいないのでね、銀座だから。ところが人が増えてきたんで今日からマスクをします、するように、逆にね合うからね。
気の緩みっていうのはね、怖いですからね。
それでね、今まあ結構将来のことなんだけど、心配してるのが、税金ですよね。
そうですね。
例えばその地震があった時に、大地震が、東日本大震災があった時に、いろいろなお金が出てたんですよ、それを復興するためにね、で後々やってきたのが復興税、
今もね、払ってますからね。
今も払ってますね。であの時たくさんお金が出たから税金で賄おうと、じゃあ今回新型コロナウイルスで、だってお店ごとに200万とか100万とか、なんか町内会だとすごいね、なんか30件以上あるところで、で1店舗に100万ずつなんか毎月配るとか、なんか毎週配るとか分かんないけど、
都道府県によってこう対応がね、さまざまですけども、かなりお金ね
かかってますから。でそれは湧いてくるものではなくて、我々の税金から出しているわけで、
もちろんです。
で当然税金というのは今収入と支出では、支出の方が多いので赤字なわけですね。だから復興税のような、コロナ復興税のようなものが出る可能性もあるわけですね。
十分ありますね。十分ありますね。
でそうなってきた時に、今度は国の財政がですね、今1100兆円ぐらいのマイナスだから、いずれね財政が良くなくなった時に、多分外資系の人はですね、日本にお金を入れなくなる、危ないからということになったり、それから一時コロナがバッと始まった頃、ドルが調達できなくなる、要するにドルでお金を払わなきゃならない国が世界中にあるじゃないですか、でドルで払いたいんだけどドルが回ってこない、ということが起きて、でドルがダーッと高くなった時期があったわけですよ、で今度は我々日本の国もアメリカにドルで払わなきゃならない需要がある時に、ドルが回ってこない、なぜならばそのなんていうかな、その復興税だなんとかいろんなことでさ、その日本の財政が悪くなった時に日本にちょっとドル回すと危ないから、回すには相当円をもらわないと回せねえなとか言って、今まで例えば1ドルをもらうのに110円だったのが200円渡さないと1ドルくれないとかいうことになってくると、超円安ドル高で、ちょっとの円安っていうのは経済にいいんだけど、極端に言っちゃうと海外のものが買えなくなっちゃう、ということで、そういう要するに後で起こる、例えばうちの相場家だってさ、なんかいろんなことがあるからどんどん貯金取り崩してやって、今度はじゃあどっかから借りてきてやったらいずれ返さなきゃならないわけですから、この辺がね後でどう出るのか、今は金融相場ですよ、どんどんお金入れてて、それから復活しそうだっていうことなんで、期待が入って買われてるわけですけど、これ金融相場です、だって売上ほとんど上がってないわけだから、
そうなんですね、
上がるはずないんだから、だからこの後なんか俺1年後とか2年後とかさ3年後とかいろいろ響いてくるような気がしますね、
経済面で。そうですよね、この後長くかかっていきますよね。そうやっぱり世界中ですからね。
そうだから、そこどうするか、やっぱドル持ってんのがいいのかなっていう感じ、
長い目で見てっていう。
そうだ、俺貯金のうちね10分の1ぐらいドルなんだけど、ちょっともうちょっと増やしとこうかなって気がしますね。
そういうなんか配分とかリスクヘッジっていうのも考えていかなきゃならないですね。
そうだから津田さんもさ、貯金9万円ぐらいあったらさ、1万円ぐらい
1万円ぐらい入れとこうかなと思います。
はい、そんなところでしょうか
ね。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします、
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。 またこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けていますので、番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、ではいつものジャンジャンジャンジャン、
はい、それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。18日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、前の週末と比べ96円26銭高の2万133円73銭で終えました。国内で確認される新型コロナウイルスの感染者数の伸びが鈍っており、経済活動再開への期待が買いを誘いました。上げ幅は一時160円を超えましたが、米中対立が先鋭化するとの懸念もあり、上値では売りが出ました。東京では新規に確認された新型コロナウイルスの感染者が17日に5人まで減少しました。大阪府はゼロになるなど、全国的にも感染拡大ペースが鈍化しています。政府は緊急事態宣言の解除について、残る8都道府県の可否を21日に判断する予定です。解除が一段と進み、経済正常化に向け前進するとの見方が買いにつながりました。アメリカでも新型コロナウイルスによる死者数が減少するニューヨーク州などで、経済活動が段階的に再開するとの期待が高まっており、時間外取引でアメリカ株価指数先物が上昇したのも支援材料となりました。ただ米中対立への懸念は強く、日経平均は一時下げに転じて、心理的な節目の2万円を下回る場面もありました。アメリカ商務省が15日、中国のファーウェイへの事実上の禁輸措置強化を発表するなど、米中対立が激化するとの見方が投資家心理の重荷となりました。18日午後には日本経済新聞電子版が、半導体受託生産の世界最大手台湾の TSMC がファーウェイからの新規受注を止めたことが分かったと報じました。米中対立の先鋭化が改めて意識され、指数の上値を抑えました。東証一部の売買代金は概算で2兆37億円、売買高は12億1082万株、東証一部の値上がり銘柄数は1251と全体の6割弱、値下がりは844銘柄、変わらずは76銘柄でした。というところで、はい、一時2万円割り込んだんですが、はい、割値ではちゃんと2万円乗せてということになりました ね、 ね、
はい、この番組ではここのところずっと約1ヶ月ぐらいに、はい、日経平均は上がっていくというお話をしてきました。
はい、
で、それはですね、一通りも急激に下げたんで、はい、売る人がいない、
はい、
もう売る人は売っちゃった、
売り終わってるんですね、
終わってると。それから次にですね、金融相場、いわゆる政府がいろいろなお金をどんどん入れるわけですから、はい、それから銀行もね、ほらどこどこに3000億円、どこどこに5000億円、どこどこに1兆円って、お金なくなっ、俺の貯金使ってないからっていうなくなっちゃうんじゃないか
ちょっとずつ相場さんの貯金を切り崩してんじゃないかっていう、
新聞見るたびにさ、どこに5000、どこに3000、どこに1兆で、これもう返すのに大変ですよね、後で。
そうですよね。
ただであげたわけじゃないので、はい、で、ただであげたとしたら銀行が困っちゃうわけですから、多分そういうことがいずれ出てくると。ただ、まず下げ終わったということと、はい、金融相場ということと、
はい、
なんだこれ、解除される期待感ということで、はい、買われてきたわけです。だから先取りしたわけですね、これマーケットがね。はい、売り上げがないのに株価上がってるわけですから。で、俺はずっと上がる上がるって言って、実は、今日も日経先物手締まりました。
はい。
だ結構儲かったよ。これ1万8000円ぐらいから持ってるから。で、 まあ、どうして手締まったかというと、
はい、
週足をですね、はい、見ますと津田さんちょっと見てもらうとですね、
はい、
週足を後でこれあのアフターでも皆さんにお話しますけども、
はい、延長線で、
うん、延長線でね、週足は実はですね1万6000円で底を打って、はい、9週間上がってるんですね、
はい、
で今日で9本目なんです、
はい、
今週で先週で9本目です。で通常私の考えだと、9週間あの上がっていけばですね、一旦はその9週間の上げの分で、利益を得た人たちが利益確定するだってどれぐらい上げてるかっていうと大底1万6000円、はい、これほぼあのこの番組でお話してそろそろそこですよって話、
はい、それ
はほぼ当たりました。1万6000円から2万円ということですと 25% ですね、
はい、
で日経平均4、日経先物4000円上げたわけです。 25% 上げるっていうのは戦後でもですね、
はい、
そんなに一気に上げてないんだよね、
30%
上げたことなんて記憶にちょっとしかなく、まあ、戦後ってもだいぶ遅く生まれてるけどさ。あの、それで、週足をちょっと見ていただくと、こちらさんね、はい、一番下から9本上げてきて 25% 上げたんですが、実は過去ね、去年の、一昨年の12月ぐらいからこの2万円っていうとか、あの、底になってるわけ、週足の。
ちょうど下年の、
うん、下年になってるんですよ。
抑えられてるんですね。
だから、過去2年間の週足の底値に、やっと一番下から上がってきたわけです。はいはい、だからこの2万円っていうので9本来たということで、この辺で一旦例えば下げるということも考えられる、
はい、
あるいはこの2万円近辺でぐじゃぐじゃやって上がったとしても、
はい、
まあだって1万6000円から上げてきてるわけだからどっかで息切れするはずなんで、ということで一応今日あのここに来る前に日経先物あの車の中でポチポチと手締まってきました、はいはい、あとはだから持ってる人は余力でどこまで上がるかと。でこの番組の予測としては過去1ヶ月間では2万1000円から2万2000円いっちゃえば2万2000円で2万1000円か1500円ぐらいって言ってたんだけど、はい、まあ、私自身は手締まったと9本ということでね、
はい、
ということです。あのあとはたい焼きの頭と尻尾は
尻尾くれてやれ
だからいいわけですけど、はい、まあ、とにかくあのリスナーの皆さんとしては、
はい、
日経先物の週足をご覧いただいて、
はい、
過去2年間の週足の底が2万円のところにあって、で今回は2万円を割ってまたそこのところに戻ってきたので、
はい、
何らかのそのターニングポイント、はい、新たに上昇するのか、あるいはここで一旦利益確定の売りで下がるのかと、
はい、
確かにこの1万6000円からね2万円まで上がってるわけですよ、9週間ね、
はい、
で出来高があってチャートがあるっていうことはこれ買ってる人いるわけですよ。
そうですよね、
うん、と4000円1万6000円とか1万7000円の時に買って4000円取った人っていうのは、
はい、
やっぱり俺は手締まいたいと思うと、
もうそろそろ一回ちょっと利益確定しとこうかなっていう気持ちになってきますよね。
あれだよね、あのゴールドマンとか、はい、JP モルガンとかあの辺だってまあ、他もね、機関と、その他の機関投資家だって、もし1万6000円から1万8000円の間で持ってたら、
はい、
多分俺、担当者とかさ、あのマネージングディレクターレベルだったらさ、一回手締まっといて、ボーナスもらっちゃおうぜって、やる、俺だったらやるな。だからここはほら、その人たちの懐具合に関係してきて、
はい、
このまま持ってて危険にさらされるよりはってあるから、ただ、一気に下がるかどうか分かりませんので、はい、気をつけながら持っていて、冷やしベースで、例えばちょっと今お見せしますけれども、
はい、
こういうことですね。後で皆さんにアフターで見ていただきますが、これあの、日経先物の今度は冷やしでいきますとね、
はい、
下値がね、右肩上がりにこう、
ずっと切り上がってますね。
下値のサポートラインが上がってるじゃないですか。
はい、
で、三角持ち合いが2万円だ。
はい、
だから2万円三角持ち合いだから、私、まあ、私って俺が言うのもおかしいな。俺だな。俺としては、三角持ち合いってのは抜けたら結構上がるから、2万1000円から1500円か、はい、行っちゃったら2万2000円と思ったんだけど、
はい、
非常にこう、なかなかここでぐずぐずやってるから、まあいいやと思って手締まっちゃったんだけど、これはあの、リスナーの皆さんとしては、この2万円のところがちょうど三角持ち合いの下値の切り上がりと、上値のところぶつかるところだから、ここでごじゃごじゃやって抜ければか、あの、買い出し、下がってくるとね、やっぱり利益確定あるな、25% 上げたわけだから、やっぱり下で買ってきたら売りたいでしょうね、というところですね。次に月足を、先もで見ますとね、
はい、
こういうことになってまして、実は2万円っていうのは2015年の高値でもあるし、
はい、
2017年の高値でもあるんですよ。
はい、
そして、今度は18年、19年の安値なんだよね。
だいぶ大事な節目ですね。
そうなんだよ。過去の高値であり、はい、過去ちょ1、15年、16年、17年の高値であり、はい、18、19年の安値だから、やっぱりここね、なんかね、いわくつきの場所なんだよね、やっぱり2万円って。はい、で、今度は、今月の、
はい、
ちょっと待ってね、1、2、3、4、5月の月足の下髭の安値のところが、はい、なんと、17年のやばい場所なんだよね。ここ17年の前半の高値だし、17年の後半の安値だし、はい、だからこのね、この1、2、3、4、5月のね、月足の下髭の一番下を割ったら、はい、下がっちゃうかもしれないね。あるいはそこを保っていけば、そこまで下げて戻るってことも考えられる。というところですから、ここは月足の下髭と、はい、それから先ほど言った、週足の9本目だ。今度10本目になりますから、はい、含めて、日足の2万円の三角持ち合いのちょうどポチッと、煮詰まったところ、はい。ここを見ながらトレードしていくと。でこの辺荒れるから、俺はもういいや、下から持ってるからと思って、手締まったわけですね。で、次はどういう時に参戦するかっていうと、はい、一旦下げるならば、18,000円、あるいは17,000円まで下がって戻った陽線のところ、あるいは18,000円まで下がって戻った陽線のところ、その辺から、入っていければいいかと思ってますし、抜ければね、抜けたらちょっと例えばさ、あれだね、今回の暴落の、3月の初めの下髭のところ、はい、この辺ね、3月の初めの下髭のところを抜けてきたら、はい、ちょっと買ってみようかなっていう。それはだから 1,2,3,4 5日前の高値でもあるんだよね。だこの辺すごくこうここのね、暴落の1回止まったところ3月の初めと、はい、それから 1,2,3,4 5日前の高値ってこれ一緒なんですよ。だからここ非常にネックで、そこでやっぱ下がってきたんだよね。ここに当たったが下がってきたんで、ここは2万円からまだこれ半分の法則じゃないじゃないですか。
はい、そうですね。
5日線の上に陽線出てませんから、はい、陽線で2本出たら買っていって、そして5日前の高値あたりで揉むようだったらやっぱり切った方がいいし、抜ければね、追加していって、あとはこれどうかっていうのが難しいところだよね、ここはね。
そうですね。やっぱりどっちにしても方向感出てからの方が。
うん、そう。で、先物はそうですが、
はい、
なんだ一般の銘柄はね、はい、たくさんあるんですよ。で、今私がやってる株塾では四郎指標って言って、はい、検索エンジンがありまして、
四郎指標
とあるのよ、はい、検索エンジン、これは塾生に、はい、無料で貸し出ししてんだけど、パソコンでね、ただパンパカパンの銘柄だけを出しなさいって言うとね、パンパカパンだけ出てくるわけから、
はい、すごい便利ですね。
そうでしょ。そうパンパカパンの中、はい、でうちはデータ東京証券取引所が買ってるから、他のとこはなんかさ、海賊版でどっかからなんか盗んできたりしてるのがあるみたいだけど、 うちは東証からちゃんと買ってるんで、で東証のほとんどの銘柄からパンパカパンだけ出すじゃない。で、はい、パンパカパンになったのが2日陰線が出て戻ったやつなんて買い出し、
そうですね、
だから逆パンパカパンだけも出せるわけですよ。で逆パンパカパンはずっと下がってって、はい、2本ぐらい上げてもう1回下げたところを売ってきゃよくって、はい、昨日ね、四郎指標で検索したらパンパカパンも逆パンパカパンも先週末時点でね、20銘柄ずつぐらいしかない。じゃあ何がそれを表してるかというと、2週間ぐらい前はパンパカパンと逆パンパカパンが100銘柄以上あった。つまりトレンドができている銘柄が、上昇トレンドが100銘柄、下降トレンドが100銘柄あったんです、
はいはい、
ところが、昨日夜やったのでは、パンパカパンも20銘柄ぐらいで、逆パンパカも20銘柄ぐらいだから、方向感がなくなって、はい、移動平均線が多分一箇所に集まってきて、方向感がなくなるわけだよ。パンパカパンと逆パンパカパンがなくなっちゃったわけだから。はい、そういう、ということは、5日線と20日線と62線が近、この日経もそうだよ、近づいてきたわけで、はい、そうするとね、どういうことが起こるかと、移動平均線が集中するとその後どうなるかっていうと、はい、集中した後はどっかで分かれるわけです。
どっかで離れてまた動き出すっていう。
結婚するとどうなる？離婚するでしょう。だから移動平均線が、そう、移動平均線が集中すると離れるわけ、はい、でそれを繰り返してるわけですよ、うん、なのでパンパカパンが減ってきた、ほとんど極端に減ってきた、逆パンパカパンが極端に減ってきたということは、はい、移動平均線が集中したということから値動きがなくなってきて、はい、値動きがなくなった後はどっちかに爆発的に動くので、はい、これはこの 先物で言ったら2万円近辺、はい、から個別銘柄で言ったら移動平均線が20日線と5日線と62線がくっついて、なんか競馬の実況中継みたいな、20日線と5日線がくっついてきたやつを見てると、どっちかに動きますよ。はい、これは見てるのは結構辛抱いるけど、動いたら乗る。
そうですね、うん。もしかしたら今ちょっと膠着感出てる銘柄多いのかもしれないんですけど、そういう時こそ。
俺がこんな長く言ったのは膠着感ですよ。そうです、その通り。
そういう時こそね、こう次の動きに備えておきたいっていうことですね。
膠着感、そうだな。うん、はい、そういうことです。
はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。はい、
株は技術だ。投資の提言。
このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。はい、今日はどんなお話でしょうか。はい、
リスナーの皆さん、そして、津田さん、それと自分にも言い聞かせる。はい、俺も今勉強中ですよ。
はい、
じゃあ相場志郎が勉強中だったら普通の人はね、やってもできないんじゃないかと思われるかもしれ、知れないけれども、例えば空手7段の人が今自分は修行してんだっていうのと、はい、3段の人が修行してんだっていうのと、それから初段の人が修行してんだっていうのは、はい、やっぱりみんな同じ上を目指しているわけだから、はい、それぞれ の立場、技術のね、技術力で頑張ってますから、はい、私も今勉強していると。吉田松陰もね、はい、昔の幕末の吉田松陰も教えてるんじゃないと、一緒に勉強しようって言って本当に一緒に勉強したわけですね。はい、まさにそういうところなんで、今日のテーマは皆さんと共に勉強しようと思っている内容です。
はい、
手を出してはいけない場面を知り、はい、トレーニングする。
手を出してはいけない場面を知りトレーニングする。
そう、多分多くの人が抜けているのは、はい、知るんだけどトレーニングしないから、はい、一つは忘れる、一つは知ってるけどできない、うん、ということなんですね。だから全て分かったらトレーニングしないとできない。はい、
そうですね、本読んで知ってても実際できるかどうかってまた違いますよね。
できないよね。これね、YouTube でアメリカのですね、バラエティショーで、はい、エレンという喜劇役者の女の人なんですけど、これも60歳ぐらいかな、とってもいい司会をするんですね。そこにビル・ゲイツが来たり、はい、オバマ大統領が来たり、例えばシルベスター・スタローンが来たり、はい、あと相場志郎はまだ行ってませんけど、
この後ね、
うん、そういう番組でね、はい、要するに日本で言うとね、徹子の部屋みたいな。
ああ、なるほど。
なんでそれで今英語の聞き取りの勉強してるんですよ。喋、るのは喋れるわけですよ。だって簡単に言えばいいんだから、うん、自分の分かってる範囲、はい、単語と言い回しで。ところが相手が喋ってんのを聞くのはこれまたえらい大変なわけで、例えば青森のおじいちゃんがさ、喋ってんの分かんないと同じようにさ、
はい、
アイダホあたりのアメリカ人が喋ってる英語なんか俺全然分かんないからね。
英語も場所によって全然違いますからね。
それで、そのエレンの見て、いろんな人が出るじゃないですか。はい、で、ヒアリングの練習してんだけど、やっぱ一回じゃやっぱね、7割ぐらいしか分かんないよね。それで、今度分かったとしても、聞き取りできても、それを自分が次に喋るとき使えない。だからやっぱり分かっただけじゃダメで、トレーニングしないと英語もできないですね。はい、これは空手でも合気道でも一緒だし、はい、車の運転なんてまさに。
もちろんそうですね。
そうでしょ、はい、分かったなんて初めて今日首都高走りますなんて危なくてしょ。
怖い怖い。
ね、お医者さんだってそうでしょ。はい、分かりました。今日初めての手術なんです。で、はい、皆さん今日手を出してはいけない場面を知って、はい、知ってトレーニングをしていただくと。で、手を出しちゃいけない場面って、はい、津田さんが考えるとパッと浮かぶのはどんなとこでしょうか。
今の日経平均かなって、
うん、集中してるところですね。
はい、移動平均線がギュッと集中して方向感がわからないとき、
う
ん、
は
い、
最も簡単に言うと手を出しやすいところっていうのは、はい、パンパカパンになってすでに上昇トレンドができているところは、はい、例えばパンパカパンだから入れちゃったら結構半分ぐらいうまくいきますよ。はい、でパンパカパンだから入れちゃったらたまたま一回押すとこに引っかかっちゃったりしても、うん、そこは切って上げ始めたらまた入れればいい。
そうですね。
で、上げ始めて入れたんだけど、また下がったっていうところは、そこは多分天井圏だから、はい、次は売り狙いにできる、うん。そういう反対解釈していけばいいですね。そうですね。で、もう一つ、基本的に成功率の高いのは逆パンパカパン。はい、で、逆パンパカパンだから、売りですけれども、逆パンパカパンの銘柄空売り入れる。大抵半分ぐらいうまくいく。はい、じゃあ、売りを入れたけど、2,3 日上がってまた下がったりしますから、売りを入れて 2,3 日上がるところで一回切って次下げ始めたら売ればいいわけだから、基本パンパカパンと逆パンパカパンは上昇にしても下落にしても比較的トレンドが続く場面で、それが早めに終わった場合には そこが終わりということです、はい、つまり手を出しちゃいけないというのはそれ以外のほとんどの場面ですね。
あ、
パンパカと逆パンパカ以外は基本的には素人が手を出すと、
はい、
上がったから買うけど下がっちゃう、下がったから売るけど上がっちゃう、うん、でそういう場面というのはパンパカでも逆パンパカでもないということは移動平均線が接近している、
はい、
あるいは移動平均5日線が横ばっている、20日線が横ばっている。俺実はね、王子製紙かなんかね、
うん、
ちょっと週足を見て買ったのかな、そしたらね天井抑えられちゃってね、はい、あーって後で気がついたらね20日線横ばったんだよね。 あそうか、見落としたと思って。
そんなこと相場さんでもあるんですか。
あるある、もうしばらく上であって、あ今涙出てきた抜けたと思ったのよ、
はい、
5日線の下値が切り上がったんで、はい、よーしって買ったわけですよ、
はい、
で買ったんだけど翌日ガッと下がっちゃって、よく見たら20日線が横ばってるから、はい、ボックス圏の中だったわけですよ。
あ、
だ5日線の下値が切り上がるのはいいんだけど、それは大底、大底ではそれ有効なんです、買いはね、大底っていうのはすごく下がってるところなんだけど、5日線の下値が切り上がるってことはそこが固まったということなんです、うん、ところがね上がってる最中20日線が横ばってるところだとね、5日線の下値が切り上がったとしてもそれはボックスの中で切り上がってるからボックスの天井に当たると下がっちゃう
よね。また下がってまた上がって同じ中にいるんですよね。
失敗したと思って、うん、でその後リーディングいろいろやったチャートずっと見てったら、
はい、
やっぱり20日線が横ばったり5日線が横ばったりするところで、売りだと思って入れてもやっぱり上がっちゃう、買いだと思っても入れても下がっちゃったりする、うん、だからもしそういうとこやるんだったらそれこそ一本取り、はい、1日だけ取れたらいい、
短い期間です
、はい、当然だから株価ってそういうところは移動平均線が横ばってるから上に行ったり下に行ったりするから6日間連続で上がるとかないわけですよね。
そうですね。
だから連続で上がるとしたらやっぱりパンパカパン逆パンパ、はい、だから手を出していけないところを我々はもう一度ねチャートの中でたくさんたくさんたくさんたくさんたくさんたくさん見て、
はい、
あこういうところが良くないんだなっていうふうにやっぱり自分にね何かな、自分の血や肉にして、
はい、
で実際のチャート日々ねトレードのエントリーの時見た時にあこれやばいって思えるようまで、はい、になるまでトレーニングをしなきゃいけない。まずチャートで知る、そしてトレーニングしていくということを見分けるトレーニングね、
はい、
していくと手を出していけないところが分かるから失敗しなくて、
ね、
逆に手を出していけないところ以外が手を出していいところなんで、
は
い、というところですかね。
なんか失敗した時っていうのはもう悔しくてやっちゃったって思うんですけど、うん、なんか痛みとかそういう失敗、うん、悔しさっていうのはなんか忘れちゃうんですよね、うん、ちゃんと向き合わないと。
そうね、感想戦っていうのを熟成には言ってるんだけど、
はい、
将棋のプロは、はい、5時間も6時間も戦った後、必ずねもう1回その5時間6時間を2人で再現するんですよね。だプロレスとかで言ったらさ戦った後さ、2人で部屋に戻ってあそこで俺、はい、エルボードロップやったけどちょっとあれ痛かったかとかさ、もうちょっと左にやった方が痛くなかったかとか、バックドロップやったけどあのバックドロップもうちょっとこうして直した方がいい反省会をやるわけです。
プロでもそんなこと
やるんですね。プロでもやるわけです。だから俺らもトレードもね、はい、やっぱり反省を
反省をしてしっかり振り返ってちゃんと血や肉にして技術を身につけないとってことですね。
はい、
はい、ということであっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、先ほどの、はい、日経の判断を、はい、チャートを見て、はい、もう一度皆さんに確認してもらおうかなと、
はい、はい、じっくり解説をお願いします、はい、この後の延長配信も引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは最後の締めいきましょう、
はい、今日は左で行くぞ。株はギースだ。